まあ、私たちは毎週日曜日ごと集まるのは、それはこのイエス様がこの主の日日曜日によみがえったからですね。でそういう意味では毎週この日曜礼拝、主の日の礼拝は主のよみがえられたこと、今も生きておられること、そしてそれは私たちにとって意味すること、それは命ですね、のことを覚えながら、まあ、主を礼拝しますが、でもそのような中で今週はそれでも一番素晴らしい時かもしれませんね。それは年に一度、特にこの日曜日にはイエス様の復活を覚えますね。イエス様は私たちの罪のために死なれましたが、でも墓の中にとどまったのではなくて3日目によみがえられ、今も生きておられますね。まあ、その最初のよみがえりをの日、イースターの日、最初のこの日曜日、今日は先ほども24章の1節からね、主の初めの日の朝、明け方早くと、まあ、読みましたが、その日の弟子たちは今日の私たちのようとは違って、この喜びも希望もなく、とってもイエス様の死を悲しんでおりました。今日はこの続きのですね、13節から2人の他の弟子について見ていきたいと思いますね。この2人は、まあ、他の弟子もそうですが、まず最初は信じていなかったんですね、イエス様のよみがえりを。まあ、期待してもいなかったし、信じてもいないし、そんな状況でしたが、でも最終的にはこの信じるものになりますね。そのいきさつを共に見ていきたいと思います。さあ、24章のまず13節から24節までお読みします。169ページ、ルカの24章の13節からですね。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし2人の目が遮られてイエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら2人で話し合っている、その話は何のことですか。すると2人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスが、イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、 果たして女たちが言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。まあ、とりあえずここまでですね、お読みしますが、まあ、この信じなかったこの2人ですね、について見ますね、まず。じゃあ何を信じなかったかということですね。信じなかった事柄は何なのか、ちょっと見ますと、まあ、今日礼拝冒頭に読みましたように、24章の1節からは、女性たちが墓に行って、イエス様が、まあ、墓が開いており、そこにイエス様の遺体がない天使たちが、そのことを話になったというようなね、こういうことですが、まずですね、彼らはこの女性たちの話を信じなかった。まあ、この二人は、十二弟子を別とした二人ですね。ですから、まあ、あまり聞き慣れない二人の名前ですが、まあ、しかし彼らはエルサレムから11キロほど離れたエマオという村に今旅の途中で、そこでイエス様が途中彼らと一緒に歩くようになりました。で、なぜこう悲しんでるのかということでからですね、この会話が始まって、まあ、この近頃エルサレムに起こったことから、イエス様のその十字架葬られたことですね、そして本当にこう希望をこの寄せていたこのイエス様に本当にこう、まあ、やば裏切られたっていうかね、本当にこう本当にもうイエス様がこのイスラエルを解放してくださるだろうと思ってたのが、まあ、違っていた。で、そのような中で、まあ、でも実はこういう女性たちからの話もあるけど、確認に行った弟子もいましたが、でもその言い方からするとそれはまあ驚かせたとかね、そんな感じで、まあ、本人たちはそれを事実とは考えてないわけですよね。単なる話です、ね、で、まあ、これはこの2人のみならず、まあ、実は24章の9節で11人に報告したまあ、わけですが、まあ、そのことを11節ではところが人たちはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。まあ、まあ、悪い方ですが、どうせ女たちの話でというね、なんかそんなことでしょうかね。まあ、勘違いしてる。まあ、確かに遺体はないのは確認したんだけど、まあ、でもイエス様がよみがえったという話はそれは違うだろうとね、まあ、十二弟子も信じなかったし、この二人も他ですが、この二人もそれを信じてないんですね。まあ、でも当時の、まあ、偏見というかね、当時では女性をですね、裁判中に女性の証言を証言にこうできないというね、すなわち女性の証言っていうのは信頼できないっていう、そういうまあ今考えればとんでもない話だけど、そういうような時代ですからね。で、しかもまあ言ってることもね、皆さんどうですか、あの愛してるあの人が実はよみがえったんですと言われても、まあすぐには信じませんよね。ですから女性のこともそうですが、話自体もね、非常にね、普通じゃないですよね。まあ、でもそのように、このまずですね、女性の話を信じなかった、まあ、そういうことですが、さらにですが、そこに考えるとすれば、彼らは天使たちのお知らせも、まあ、信じてないんですね。というのも、この女性たちは天使からこう聞きましたよっていうように、まあ、言われたんですね。まあ、例えば24章の4節から見ますと、そのために女たちが途方に暮れていると、身をまぶゆいばかりの衣を着た2人の人が、女たちに近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、 その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです、ね、だからこのまぶゆい衣の、まあ、人となってますが、人の形には似てますけども、まあ、天使ですね。この天使がのお話も、まあ、女性たちは聞いて弟子たちに伝えたんですが、まあ、それも信じなかったんですね。まあ、もっとも私たちはそういう、まあ、この2人も言ってましたよね。こういう幻を見たっていうんですね。幻を私たちはいろんなこう偽りの幻もあります、まあ、聖書を見ますと悪魔も光の天使になって、まあ、幻になるようなそういう場面もありぐらいですから、ですから鵜呑みにしてはなりませんね。やはり私たちはこの幻、そういう、まあ、奇跡的な知らせがあるとしたら、御言葉と照らし合わせながらそれを本当なのかどうかを考える必要がありますね。偽りもありますから、まあ、ですから彼らはそれをもう、まあ、信じなかったわけですね。でも結局この天使たちが言ったことですね、それは主イエス様のお言葉ですよね。主イエス様のお言葉を思い返してくださいで、ね、この7節でしょうかね、あ、まあ、6節ですね。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、まあね、イエス様がまだ生きてガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は、人の子はイエス様ですね、まあ、ご自分のことを話してますが、人の子は必ず罪人らの手に引き渡され十字架につけられ3日目によみがえらなければならないと言われたのでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。だから確かにそう言われてみるとそう言ってたよなっていう思い出すんですね。だから、まあ、イエス様は事前にご自分は十字架にかかられそこで死に、そして3日目によみがえるというようなお話をしていましたね、してきたんです。ですからここで信じなかったのは、まあ、女性たちの話もそうですし天使たちのお知らせもそうですが、まあ、もっと言うとすればそれはこのイエス様ご自身のお話すら信じなかったんですね。でイエス様はこの世の罪を取り除く神の子羊です。そして私たちの罪のために死ななければならない。で、よみがえりますとイエス様が約束しておりました。女性たちもそう言われてみると、そうだったよねっていうふうに思い出すんですが、しかしそういうようにしても、そういうように弟子たちにお伝えしても、それを信じてないんですね。たわごとのように思えたというわけですね。イエス様の約束すら、信じられなかった。で結局でもイエス様のこのお話になった、すなわち私は十字架にかかります、死にます、そしてこの3日目によみがえりますよっていうこのお話は、まあ、イエス様がそのようにはっきりお話ししたんですが、それだけではなくて、このイエス様は旧約聖書からその話をしたんですね。だから例えばこのルカの24章の25節ですね、まあ、こういう彼らの不信仰の話を聞いてイエス様が聞いてます。25節、するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてのすべてを信じない心の鈍い人たち。でここからイエス様が聖書をね開いて、まあ、開いてっていうかこう聖書は手元にない、手に持ってないでしょうから、開いてっていうことじゃなくて、でも旧約聖書からですねお話になるんです。すなわち旧約聖書の あの箇所この箇所こう言ってますよね、こういうことですよねってこうお話になるんです。しかもイエス様が以前からそのように話したんですよ。この自分は聖書に基づいて、聖書っていうのは当時は新約聖書がありませんからね、旧約聖書だけですよ。で、聖書はこう言ってるから自分は十字架にかかりますよ、3日目によみがえりますよ、聖書はこう言ってるからこのようになりますよってこう予言からですね、お話ししましたが、でもそれでも彼らはその聖書の約束すらですね信じれなかったんですね。まあ残念ながら今日も、まあ、結局聖書は私たちの信仰の基盤です。この教会もアガペ聖書バプテスト教会という名前の意味には聖書というのは本当重視する、聖書が私たちの基盤ですよね、信仰の基盤です。で、この聖書を信じるっていうこと、御言葉、神様の約束を信じる、でも残念ながら今日もそれを信じれない、信じない者もいますね。さあ、でもなぜ信じなかったかを少し考えたいんですね。まあ、なぜこういうようなさまざまなねお話がある、女性たち、天使たち、イエス様自身も聖書も予言もそう言っているわけですね。この聖書の御約束もあるんですが、まあ、いずれも信じないんですね。じゃあなぜか、それはまず言えることですが、これらのことは普通ではなかったから、ね、まあ、これは一番大きな要因でしょうね。普通じゃないから、まあ、それはそうですよね。まあ、私たちは死には慣れてますよね。慣れてるというか言い方はあれですけど、大変なことですが、でも死ぬっていうことは、さほど人が死ぬっていうことは、まあ、本当に悲しいことですが、でもそういうことがこの人生に伴うんだっていうのを理解がありますからね。ですがその死者がよみがえるっていうのは、それは普通じゃないですよね。葬式をしました、ね、その、まあ、遺体を葬りました、なんと蘇ったっていう、そういう話なんかね、まあ聞きませんよね。普通じゃないですよね。まあ、ですからそのような意味では、その疑うこと、信じれないことを理解できますが、まあ、しかしながらイエス様は自分はご自分は死にます、よみがえりますとはっきりお話ししましたし、それだけではなくて、さまざまな奇跡を通してご自分の力を示しておられますよね。その数週間前にラザロがよみがえったほどですね。いや、ですから、まあでもね、確かに普通じゃないですね。まあ、でも私たちクリスチャンはどうでしょうかね。普通じゃないことに慣れては、すなわち、イエス様と共に歩むっていうことは普通じゃないことがいろいろあるはずですよね。まあ、そうでしょ。イエス様はいろいろ奇跡もなさってますからね。普通じゃないことに、普通じゃないからといってこう私たちは信じないとかね、そのようにイエス様と共に歩むのはやめた方がいいですね。さあ、でもおそらく最もですね、大きな事柄が、それはこれらの出来事は彼らの考え方とは違ってた。すなわち、まあここにもありましたよね、さっき読みましたが、この、21節ですかね、しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました、こうありますよね。これはどういう意味かというと、このね、まあ、イエス様が、まあ、王様となる、まあ、結局このメシア、ね、約束の救い主メシア、そのメシアについてのこう期待する事柄というのは、まさしくここにある通りで、まあ、イスラエルをあがなう、すなわちローマの支配から自由にして、そして、まあ、むしろ以前のあのソロモンの時代のように 本当にイスラエルが輝く、そして、まあ、この多くの国の中心になって、まあ、そこに、まあ、すなわちあの当時のこう繁栄するようなね、そういうことを、まあ、イエス様に期待してました。だからそのように考えたらとんでもない話ですよね。あの敵国のローマの兵隊に十字架につけられ、そこで死んだわけですからね。もうとてもこう理解できない事柄です。で、私たちもしばしば自分の思い込みで神様はこういうようにことをするとか、すべきだとか、するのが正しいとか、まあ自分の思い込みでことを考えて、そしてその神様のなさることを受け付けないというか、こう、理解できない、理解に困るというかね、自分の考えが違うから。例えばこの世の中一般に言えば、今のねコロナのこともそうかもしれませんね。なぜ神様がこういうことを、聖書は神様すべて支配しているとおっしゃってますから、そういうことをお許しになるのかとか、あるいはまあ本当に10年ほど前ですが、日本のね本当に悲劇、あの311のね、本当に東日本のね津波やその地震のね本当に大変な、そういうことも、まあ、そうですね。あるいはもっと個人的なレベルで言うと、例えばなぜ私がクビになったのかとか、なぜこういう病気になったのかとか、なぜこういういろんな問題があるんだろうかとね、まあ悩むわけですよね。しかしながら、まあ、私たちが理解できなくてもちゃんと神様にはご計画があられ、ちゃんと働いておられますよね。まあそれこそイエス様が十字架で死ぬっていうことは、今では、ね、こう十字架、キリスト教のシンボルですよね。当時はもう本当に忌むべき、憎むこのローマ帝国のその死刑のイメージしかないわけですよね。だから神様はちゃんとご計画あります。今ではこの十字架は救いを指しますが、当時では単に死を指してますよね。まあ、ですから彼らはこのイエス様の考え方、この出来事、彼らの考え方はこう違ってたからね、とてもこういうふうになるはずがないと思ってたから。だからそういう意味では彼らはこのイエス様の教えを受け入れられなかった。まあそういう自分の思いの中でイエス様の教えを耳にしてたんですね。だからイエス様が例えばその十字架の話をされても、それを聞く耳がない、受け付けられない。ちょっと一箇所ルカの18章の見ましょうかね。18章の31節からですね、見ますと154ページですが、ルカの18章の31節ですね。さてイエスは十二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあこれから私はエルサレムに向かって行きます。人の子について預言者たちが書いてあるすべてのことを実現されるのです。人の子は異邦人に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。しかし弟子たちはこれらのことを何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて、話されたことが理解できなかったとありますよね。皆さんどうですか、この日本語の問題ですか。まあもちろん当時は日本語を喋ってませんからね。まあでもそのアラム語の問題ですか。これはそういう訳ですよね。日本語に訳してます。これは言葉としては分かりづらいですか。 このこれはイエス様が例えば例え話をしていませんよね。淡々と話してますよね。自分はこうなりますよ、こうなりますよ、こうですよ、旧約聖書の予言の通りですよって、こういう話でしょ。言葉としては十分伝わりますよね。しかしながら伝わってないんですね。で、その伝わってない理由は弟子たちの心の問題ですよね。すなわちさっき触れたように、すでに思い描いているこのイエス様のお働きがあります。ですからイエス様に対して思い描いている働きとこの話は全く食い違ってますから、何の話だろうかっていう感じで、そのままスッとこう、理解できないままですね。私たちも聖書を読むときに、やはり本当に心が大事ですよね。頭も大事ですよ。でも心も大事ですね。すなわち、聖書の言わんとしていることを、それは違うよねというふうな読み方をしますと、それはもうそのまま何もね、わからないまま言ってしまいますよね。この弟子たちはまさしくイエス様の言ってることは、それはありえないよなっていう感じで聞いてますから、そのままこうね、意味なく、そして通じることなく、心に残らないままね、なっているわけですね。私たちも本当に、神様のご計画を、歓迎しながら、期待しながら、自分の知恵に頼るのではなくてね、そのように聖書を読んだり、神様とお交わりするすべきですね。さあ、でもその続きを見ますね。ルカによる福音書の24章に戻りますと、さっき25節を読みましたね。でイエス様が彼らにまず、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、こう始まるわけですが、そこから27節までちょっと読みますと、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたとありますね。でこのようにですね、イエス様がまずこの彼らに話します。さあ、この最後にはですね、彼らは今の段階まだですよ、でも最後には彼らはこのイエス様が本当によみがえったと信じるんですね。変わるんですね。でなぜじゃあこのまずもともとは信じてないのに変わったのかということを今考えていますが、それはまずは神様の御言葉を聞くことから始まってますね。聖書は本当にとっても私たちにとって大事です。まだ神様のことを信じれない人を神様のことを信じるものに変えてくださいます。聖書を見ますと、一箇所、ローマ書の10章の17節を見ますと、こんなように御言葉に記されてますが、306ページですね。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです、ね、信仰はそのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。聖書を見ますとですね、信仰というのは神様のお言葉を本気にするということですよね。神様の御約束はその通りだと、そしてそこに期待を寄せるというね、ところにあるわけですね。でこの箇所を見ましても、私たちの信仰の基盤となるのが聖書ですね。聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですとありますね。ですから牧師先生がそう言うからきっとそうかなとかね、大先生がこう言ってるからとか、そういう話じゃないんです。神様がおっしゃってるから、 神様の言葉がこう言ってるから神様は本当のことをおっしゃるというですね、そういうところにあるこう確信ですよね。そこに立つわけです。だから本当に私たちが御言葉を日頃いただいてなければ、読んだりそれを考えてそこの上に立っていなければ、まあいろいろ試練の中で私たちは、まあ今のこの2人のようにもういやどうしようもない、どうしたんだろうってこう悩んでね、もう本当に顔長くしてこう悲しみながらねこういるわけですね。で結局イエス様がですね、例えばまあ後で見ますけどね、その手足に傷があるわけですから、見てくださいよ私ですよ、こう傷を見てくださいとこう言えばね、これは体験的に分かるわけですが、でもイエス様はまずですねそうしていないんですね。それは私たちの信仰は体験よりも御言葉に立つ、すなわち神様の御約束そのものを本気にするというところにまずそれを基盤とすべきですね。だからこの旧約聖書を引用しながらね、まあモーセから始まりいろんな箇所をこう引用しながらこう言ってるよね、だからこうなったんだよってこう聖書から説明してますね。さあ続けてみますと28節、彼らは目的の村に近づいたがイエスはまだ先に行きそうなご様子であった。それで彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれるとイエスはパンを取り祝福し裂いて彼らに渡されたとありますね。まあ、このようにこの11キロ歩きながらですね、イエス様と共に歩きながらこの聖書の話を聞きながらですね、まあ、いるわけですが、2番目にこの信じないものから信じるものに変わったその秘訣というのは、それは主と共に交わることによるわけですね。まあ、彼らは知らずにですがイエス様と交わってるんですね。ここでまあ、彼らはこの人がイエス様だと分かってません、ね。まあ、だって変な話ですよね。イエス様のナザレ人のイエス様がね、こう十字架にかかられたこと、それは聞いてないのかと、ね、言ってるわけですけど、まあ、本人ですよね。気づいてないんですよね。イエス様だっていうのは気づかないんだけど、イエス様と共に歩みながら、ね、このいるわけですね。この交わりをいただいてますね。で、私たちも本当に主とのお交わりが私たちの信仰の力になりますね。お言葉、祈りなど、本当に私たちがイエス様と共に歩めば歩むほど、イエス様と交われば交わるほど親しくなり、またいろいろと理解できますね。さあ、そのようにイエス様が泊まることにしましたね。彼らの説得されて31節、それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。それとイエスは彼らには見えなくなった。そこで2人は話し合った。みちみちお話になっている間も聖書を説明してくださった間も、私たちの心は内に燃えていたではないか。すぐさま2人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろんなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話したと変わるわけですね。本当に彼らの目が開かれましたね。 イエス様のとのお交わり、この御言葉を通してやっとこう真実が見えてきたんですね。私たちも本当にいろいろ中でそのように主と共に歩めば、御言葉を本当に読みながら歩めば、私たちもいろいろとこう見えてくる神様のご計画がわかるわけですね。で、本当に私たちも本当にそのように神様のご計画であり、神様がなさることだというふうにこう心そして見方が変わると、それは私たちにも大きな変化をもたらしますよね。信じないものから信じるもの、まあ信じないものというのは、この2人はイエス様を信じてましたよ。ね、そこに期待寄せてたんだけど、でもそれは裏切られたなと思ってたのが、まあ実は違うんだけど、そう勘違いしてたんですね。私たちもイエス様を信じても注意しないと裏切られたなっていう感覚になったりすることもあるかもしれませんが、まあ誤解に過ぎないんですけどね。ですからそういう中で本当に私たちも主と共に歩むべきですね。さあ36節ではこれらのことを話している間に、イエス様ご自身が彼らの真ん中に立たれたと、まあここから新しいのが始まります。今日見ませんが、まあイエス様がよみがえられたんですね。今日はそういうイースターですね。イエス様のよみがえりを特に覚える時ですね。まあこの2人は聖書を信じてました。一般的にはですよ、イエス様を信じていたんです。いや、このイエス様は約束のメシアなんだと、救い主なんだとこう信じてましたが、しかしながらこうよく理解できない困難な中で、すなわち期待寄せていたイエス様が死んだんです。十字架にかかった、そういう中で信仰が弱まってしまいましたね。私たちもいろいろ試されます。彼らと似てますね。そういう中でやはり私たちもまずは聖書の約束を信じるべきです、ね、本当に私たちもこの聖書の上に固く立つべきです。そしてそういうようにイエス様とお交わりしながら、私たちの、まあ、不信仰な心が、まあ、イエス様も言ってますよね。愚かな人たち、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてのを信じない心の鈍い人たち、まあ、私たちもそういうような心をしばしば持ちますが、まあ、御言葉に本気で触れたり、イエス様に耳を傾け共に交われば、そのような私たちの心も変えられるわけですね。まだイエス様を信じてない方々どうでしょうか。まあこの世の中にはさまざまなですね、この救いに対する期待、考え、案、まあ、きっとこういうふうにして、まあ、罪許されますとか、こんなふうにして死んでからこういういいことがあるような考えがあるわけですね、世の中には。しかし神様はちゃんとご計画があられます。そしてそのご計画の中心にはイエス様があります。そのためにイエス様が十字架にかかられたんです。そのためにイエス様が勝利をもってよみがえられたんです。死に打ち勝ってよみがえったんです。その勝利は単にイエス様の勝利ではなくて、それは私たちに与える勝利でもあるわけです。まあ本当に私たちがイエス様を救い主として信じるときに、その信仰の基盤となるのがやはり聖書ですね。信仰というのは神様の言葉を本気にするということから始まります。ぜひですね、まあ、私たちも聖書を読みながら心を開いて読みましょう。いや、これは違うだろうな、ちょっと自分の思いとはここは違うな、そんなふうな読み方をしてますと弟子たちと似て、イエス様の言わんとしていることはそのままですね、聞かずに通じないで 理解できないでいるわけですね。ですからぜひ本当に心を開いて、あ、私はよくわからないから教えてくださいという、こんな思いでね、聖書を読みましょう。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、本当に私たちの愛するシエス様が十字架にかかられましたが、それで終わりではなく3日目によみがえられ、そして今日はその初日のあのよみがえられた時のいきさつを少し見ました。まずことがあまりにもすごいのですぐには信じられない方々ですが、しかしこのようにお言葉によってイエス様との交わりによって目が開かれ、本当にそれが事実だと少しずつ見えてきております。また私たちも信仰の弱い、心の鈍いこのものでしばしば主から心が遠ざかりますが、本当にお言葉によって主とのお交わりによって私たちも強められ、そして本当の信仰に立つことができますように導いてください。今日のこの主のよみがえりを覚えるこの日を特に感謝します。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、目を閉じ、一つ二つお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。イエス様が十字架にかかられた、これはもうね本当に歴史上事実ですが、そのイエス様はでもよみがえられたっていうね、不思議な話ですね。当時の弟子たちもすぐには信じれなかったんです。そんな不思議な話を聞いてもすぐはこう分からなかった。でもこのようにイエス様と出会い、そして後の弟子たちは何回もね40日間の間イエス様と出会うことによって、後の弟子たちはびくともしない信仰を持ってイエス様が今も生きておられますと大胆に語り、そして迫害されましたがそのように語り続けましたね。どうでしょうか。まず兄弟姉妹、私たちも時として理解できない事柄が人生にいろいろと起こるわけですね。期待外れっていうか、こんなはずはないだろうなと思いながら、でもそこに本当に私たちは主に心を向けて、そして期待を寄せて、主のご計画に頼れば、良い主のご計画がありますね。で私たちもそのように本当に心を開いてお言葉と向き合いながら主との交わりの中で強められていきたいと思いますが、本当に私もそのようにお言葉により主との交わりにより信仰が強められることを願います。その願いのある方、そのことの必要を覚える方、祈りに覚えてください。そういう方は手を挙げていただけますか。はい、はい、手を下ろして結構です。ありがとうございます。ありがとうございます。他にどうでしょうか。はい、手を下ろして結構です。いかがでしょうか。まだイエス様を信じておりませんが、でも本当にイエス様が十字架にかかられ3日目によみがえられて、本当に死に打ち勝って私にその勝利を与えようとしていらっしゃる、罪の許しはイエス様にあると、このように私も本当に信じたい、そういう方がおられましたら祈りに覚えますが、いかがでしょうか。いらっしゃいますか。どうでしょうか。愛する天のお父様、手を挙げられた一人一人の上に豊かな祝福を与え導いてください。本当に私たちの主は今も生きておられるというその素晴らしい真理を心から感謝いたします。そして今も私たちと共にこの二人のように歩んでくださる、励ましてくださる、お言葉を通して教えてくださる、このことを感謝します。どうか特に手を挙げられた一人一人の上に豊かな祝福を与え、共に歩み励まし力づけ、そして信仰をさらに伸ばしてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。